この朝は、私を見習う者になってください、私を見習う者になってくださいという題で、御言葉を取り継がせていただきます。まあ、皆さんちょっと端っこにお座りになるのがお好きなようですけれども、ちょっとまあまあいいでしょう。先週私たちは主にあって喜ぶこと、主にあって喜ぶこと、またその喜びを奪おうとする者たち、まあこれは人もそうなんですが、もしそれが物であるならば、私たちにとって物であるならば、それらにも気をつけるっていうことを学びましたね。それらに気をつけること。この世のもの、人間的なものを頼みとして生きるときに、そこには一時的な喜びはあるかもしれない。自分自身が満足を覚えて喜ぶことはできるかもしれない。でも、私たちの最大の敵とも言える、この肉体の死。肉体の死。また、それに伴う悲しみ。それは自分っていうよりも多分愛する人でしょうね。愛する人の推し。また自分自身もやがては死にゆくものなんですが、それに伴う悲しみ、痛み、叫びに打ち勝つ喜びは、イエス・キリストのうちにしか見出すことができない。神様はその死者の中からの復活という望みと喜びを今日、御子を信じるすべての者に、恵みとして、獲得するんじゃなくて、恵みとして約束してくださっていますね。与えてくださっている。で、そこでもう一度、これは今は確認のところですが、皆さんにお聞きしたいのは、あなたは主にあって喜んでいますか？前回も言ったと思います。そこに向かわないと、朝起きて勝手に、ああ、喜んでいる。今日は気分がいい、天空が晴れているとか、そういう話ではないんですよね。主にあって喜ぶことをしていますか？主のうちにその喜びを見出そうとしていますかということですね。パウロが言ったように、キリストを知っていることの素晴らしさのゆえ、キリストを知ることは素晴らしいわけですよ。素晴らしい方を知ることですからね。素晴らしさのゆえに、一切のものを損と勘定していますか？またこのイエス様を今私は知っているっていうところで満足してしまうのではなくって、もっとこの方をよく知ろうと、この素晴らしい方をもっとさらに深く知ろうと、そのことを追求していますか？パウロは今日の箇所で彼自身がキリストとこの救いをただ捉えようとして、それを追求すると言っていますね。捉えようとして、12節お願いします。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。もし私たちに与えられているこの救いが、イエス様を知ったその時点、つまり主を救い主と信じ受け入れた最初の時点で完成されたものであるならば、パウロがそれを捉えようとして追求しているっていうのは矛盾となってしまいますよね。でもこの後にもパウロはこの地上における信仰生活を目標を目指して一心に走るというこのレースに例えているわけですね。もしレース、それが短距離でも長距離でも、そのレースであるならば、もしすでにそのゴールに達しているならば、その後もまだ走り続けるっていうのはおかしな話ですよね。まあ、急に止まったらちょっとあれなので、その後、ね、少し、ジョギングというか、優しく走るっていうのは、そういうのはあったとしても、その後も、ゴールに達してる、その後も変わらず走り続けるっていうのは、おかしな話ですよね。じゃあ、この救いはまだ完成していないのか。パウロはまだ追求するっていうわけですけれども、じゃあ、完成していないのか。ここでパウロは、自分はただ捉えようとして追求しているのですと言った後に、こう続けましたね。今の12節ですが、そしてそれを得るようにと、それを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださった。捉えてくださった。イエス様の側では、 神様の側では私たちが救われるために必要な技、つまり私たちの罪を贖うための十字架の技をすでに成し遂げられた。すべて終わった、完了したっていうのはもうすべて神様の方でそれを成し遂げてくださった。その完成された主の技に私たちは何も付け加える必要はない。付け加えようとしても付け加えることができない。イエス様、神様からしたイエス様の技でしかご自身のこの義は満足されない。私たちがそこに何か付け加えてちょこちょこやったとしても、それは私たちを救うためのその技には神様の目からしたら何にもならない。そういう意味において、私たち人が救われるのは主の恵みによる。もう主が成し遂げてくださった贖いの技、この十字架の技によるわけです。一方的な恵みによるわけです。そしてそれを信じ受け取る私たちの信仰によるわけですね。で、それをパウロは、それを得るようにと主が私を捉えてくださったって表現するわけですが、それは過去において一回捕まえてくださって、あとは自分で走れって言ってるんじゃなくって、もうこれは完了してるわけです。英語ではこれ、自分、イエス様が私を彼自身のものとしてくださった、属するものとしてくださったっていう表現ですが、イエス様が私を捉えてくださっている。この救いの完成をもう与えられているわけですが、これを完成を受け取る、この完成された救いを完全に受け取るようにと、イエス様が私を捉えてくださっている。ご自分のものとしてくださっている。だから、それを私も自分のものとしようとするっていうわけですよね。ですから繰り返しますが、イエス様の側では私たちが救われるために必要な技をすべて完成してくださった、私たちでいう恵みの部分は完成されているわけです。では、その恵みを信じ受け取る側の私たちはどうなのか。イエス様へのこの信仰、私はそれをいつも信頼っていうのがとても好きですね。ただ信じてるっていうの、その度合いっていうのが、漠然とするわけですが、信頼がどれぐらい信頼してるかっていうと、またもっと違う意味で分かりやすいと思うんですが、イエス様への信仰、その信頼は完全なものになっていますか？それゆえにイエス様の御言葉に対するあなたの信頼は完全なもの、私たちの信頼は完全なものですか？おそらく完全とは程遠いんではないでしょうか。もちろんそこにからし種ほどの信仰でもあるならば、主は私たちのうちに信仰を認めてくださいますよ。その主を見上げようとするその信仰を認めてはくださるわけですが、じゃあ私たちはそれをしてイエス様に対するその知識、この方、素晴らしい方を知っているというこの知識、またこの方への信頼、信仰は全くものなのか。皆さんどうです？ご自身に問うてください。この恵みは完成されている。この恵みを受け取っている私たち。主にあって喜びなさいって言われているってことは、主にあって喜べるんですよ。いつも喜ぶことができる。絶えず、祈ることができる。すべてのことの中でも、思い煩いじゃなくて感謝できる。っていうのは全部これかかってるわけでしょう。で、イエス様を知っていて、イエス様への信頼が完全なものならば、そこには戦いはありますよ。でも、そこで喜びがあり、祈りによって、祈りによって勝利がある、感謝ができるっていうわけですよね。感謝させてくださる。でも現実としては、そうは言えないのが現実でしょう。完全に、完全なもの。で、そうであるなら、誰も、私はすでにイエス様を得た。自分自身はすでに完全なものとされたっていうことはできないでしょう。救いはいただいてるんですよ。でも私自身はこのイエス様を捉えた。完全に捉えた。そのゆえにイエス様によって完全なものとされてるって。完全って言った時にもう愛における完全ですよ。もう全く自己中心さはない。もう自己犠牲の愛。もう、与える、ギビング、ギビング、ギビング、ギビングばっかりです。 私は なくなるわけですよね。そこまで完全なものとされているか、難しいわけですよね。で、そのことはパウロ自身もそうだったわけです。彼はこの救いが自分が獲得したものではない。先週見ましたね。自分は本当にダマスコ城に迫害しに行っていた。この熱心さは本当に無知なものであり、神様に敵対するものであったので、獲得したものではなくて、本当にただ主の憐れみによって、ただ主の恵みによって与えられたものであることを誰よりも知っていたわけですよね。で、そういう意味で主が捉えてくださった。ああ、主が私を選んで私を捉えてくださっている。こんな私を主のものとご自身のものとしてくださって、清め分かってくださった。いやいや、あなたは清ホーリネスにしてくださったっていうわけですが、でも私側の私自身としては、それをすでに得たとは考えない。ただそれを捉えようとして、その完全を目指しているっていうわけですね。ですから13節14節で彼はこう続けます。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。神様の恵みを覚えるために、時に私たちは過去を振り返ることは大事ですね。主の恵みを覚える。でもそれが素晴らしい経験であれ、また苦い経験であれ、過ぎ去ったことに心を止めすぎると、いつもそのことばっかしを考えていると前には進めないでしょう。大事なんですよ。でもそれは前に向かうための主の恵みを覚えるためであって、そこに住んでしまってはいけない、そこに戻ってしまってはいけないわけですよね。前に進めない。で、前回の箇所でパウロは自分自身がヘブル人だ、ヘブル人であることは変わらないわけです。信じた後もね。でも私はヘブル人として立法による自分の義を立てることに望みを置いていた。自分の正しさ、自分がこんだけ正しさ、正しいもの、選ばれたもの、だから神様に救われるって、その自分自身に望みを置いていた過去のことをこう言うわけですよね。でもそれは、彼自身の過去を懐かしむためではない。過去の栄光を、ほら、私はこんなんだったんだよって言いたいわけではない。当時自分がこれこそが全てだ、これこそが得だと考えていたものが、実はそうではなかった。でもそれを自分で気づいたんじゃなくて、イエス様が私に出会ってくださることを通して、その、このご自身の価値、御子イエスキリストの価値を分からしてくださり、それは損であり、イエス様を知ることこそ、得であることを悟らせてくださって、くださったというためですね。ですから、今の自分は、後ろのものを忘れている。過ぎ去ったものはもう目を止めない。ひたむきに前のものに向かって進んでいるとパウロは言うわけです。そしてそれは、神の栄冠を得るためですが、ちなみに黙示録では長老たちはこの栄冠さえも神様にの前にね、投げ出して神様をね、褒めたたえるわけなんですが、でもこの栄冠を得るためなんですけども、そのような歩みができるのは、実に神様がイエス様を通して、イエス様において彼自身を上へと召してくださっている、ご自身のおられる天へと召してくださっているからだというわけです。神様がそれを得るように全部準備してくださって、整えてくださっているから、私は走ることができる、追いかけることができるっていうわけです。走ったけれども栄冠を得られるかどうかわからないっていう話じゃなくって、もうそれを得るようにイエス様が準備してね、そのように召してくださっているから、私た彼としてはそこを向かって走るのみだっていうわけですね。ですからそれはすでに与えられているもの、でも実際にそのゴールまでは行ってないわけです。ゴールが受けられ、栄冠を受けられるのはもう約束されてるんですよ。でもそのゴールまでまだたどり着いてないゆえに、その完成の実現に至るまで私はそこを目標とし、そこを目指して一心に走るんだっていう。 15節16節に続きですね。ですから聖人である者は皆このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。皆さんいかがですか？ここにはキリストにある聖人と思われる方がほとんどだと思いますが、まだ信仰を持って間もない方もおられると思いますが、でももう聖人と言える方たちも多いと思いますが、あなたはこのような考え方をしていますか？この日々の歩みの中でこのような考え方、今パウロが言っているようなこのような考え方、あなたを罪と滅びから救い出し、ご自分のものとするために十字架の苦難をも進んで受け、そこでご自身の命を捨てるまでしてくださったこのイエス様、そこまでしてもう与えてるよって言ってくださるイエス様のことを、あなた自身もこの方をもっと知りたい、この方をもっとこの救いを確かなものとしたいとして、そのことを追い求めていますか？そこに向かって走っているでしょうか？私が信じている、いや私は信じているつもりなんだ、私は分かっているつもりなんだ、私は自分のできる限り精一杯してるからで、私のその信じているというそのところを超えて、その信仰を神様に認めていただけるように、私から見て、あ、これは多分信仰だろうな、じゃなくって、神様が御言葉を通してこれが信仰だって言っている、このことを神様が見て、あなたのうちにその信仰が認められるようにと、心から主と主の救いを慕い求めておられますか？死に打ち勝ち、死人の中からよみがえられたイエス様は、今日も父なる神様の右の座について、私たちのために、あなたのために取りなしていてくださる。私たちのうちからこの信仰がなくなってしまわないの、イエス様だけを見て、ね、いつでも上を目指して歩めるように、イエス様はそのように取りなしていてくださっているわけですね。それゆえに御言葉と御霊を通して、このイエス様との生きた交わりに生きる人の信仰は必ず成長していきます。いろんな中を通るでしょう。それは多くの場合、もうイエス様に従うってことは苦しみに遭うっていうことなんですけれども、その苦しみ試練を通しながら、でもそこにイエス様がおられ、イエス様が取りなしていてくださり、イエス様が私たちを励まし、祈りを持って力づけめてくださるゆえに、私たちはこのイエス様への信仰信頼が増し加えられていくわけですよね。信仰は成長していくわけです。信仰を持ってご自分に近づくものを神様は喜ばれる。その人のうちにご自身を表すことで、さらにその信仰をし、ご自分への信頼を増し加えてくださるゆえに、私たちは成長していくんです。年を重ねると、いつも言ってることかもしれない。私はね、まだそうやって、先生はわからないだろうって思われるかもしれないけど、いろんなものができたことができなくなる、ね、失っていくっていうのがあるわけじゃないですか。迫害でなくてもね。その中で、今まで頼りにしてたものが頼れなくなった時に、私たちは、ああ、神様ね、もう漠然と神様に、こうしてください、ああしてください、動かなくなった手を、足をもうまっすぐにして、それほどの信仰があったら素晴らしいんですよ。それぐらい。でもね、もう赤ちゃんのような肌にしてくださいとか、その漠然とそういうことばっかし、祈ってもまた違うわけじゃないですか。この体はこのところで約束されてますよ。でも、そういうことではないでしょ。でもその中でも主にあって喜ぶことができる。それはイエス様が共にいて私たちを支え導いてくださるからですよね。どんどんどんどんイエス様への信頼は、この世のもの、人間的なものに頼れなくなればなるほど、この方に行くか、それとも虚しいところに、その場限りを過ごすようなところに行くかの、どっちかしかないわけです。で、信仰者は、この方がおられる、イエス様がおられる、父なる神様がおられるゆえに、この方の交わりに生きるならば、私たちはそこで、信仰、その信頼は増し加えられていくわけですね。 そして主もそのようにしてくださる。ですからパウロが言うように、今立っているところはそれぞれ違うと思います。その信仰のそのあれは違うと思いますが、でも全ての信仰者はすでに立っているところを基準として前に進むべきだ。後ろではない。今立っているところストップするのでもない。前に進むべきだ。17節お願いします。兄弟たち、私を見習う者になってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。一旦ここで話が終わったかのようなんですが、私はそのまま続いていると思うんですね。私を見習う者になってください。皆さん誰かそう言ったことあります？私に見習いなさい。パウロはなんて傲慢な人だって思わないでくださいよ。これもパウロにとっても勇気のいることだったと私は思います。でも信仰によって、霊によって、パウロはそのリーダーシップに立つことをしたわけですよね。誰かがやるだろうって言ってたら、教会はもうそのまま衰退していきますよね。私も牧師になりたいからなったんではない。ただ主の召しに忠実に行こうとして、その召しが牧師で今させていただいているわけですが、でも私ができるから、私の生活全てを見ても大丈夫だね。律法による義ならばね、誰からも非難されることはないってパウロは言ったわけですが、私は全然そんなものではない。私はよく自分のことアカンタレと言っていましたね。大阪でもアカンタレ、もう何やってもダメ、もう何やって、でもダメだダメだ、私はダメなんですよ。でも神様が立たしてくださっているゆえに、私たちは私を見習う者になりなさいということはできるんですよ。パウロだけじゃない、テモテだけだったらもうそれで終わってるでしょ。2000年間リーダーシップはないわけですよね。でもそのようにして御言葉に生きる者たちを通して、私たちは今信仰を受け継いでるわけですけれども、パウロは私を見習う者になってください。彼を見習う者とはどういうことですか？模倣することですよね。つまり彼を真似ること、彼に似たものとなることなんですが、じゃあどの部分において彼に似たものになるのか。キリストを信じる信仰による義を追い求めるという点においてですね。人間的なものを頼りにする私の生き方を思い求める、じゃあキリストを信じるこの信仰によって義とされる、この神様から与えられている望み、これを追い求める点において、つまりパウロのこの信仰においてですね。で、なぜそのように言うのか、なぜそのように言うのか。またピリピの人々を、あなた方って言ってますが、ピリピの人々と同様にっていうことですか。ピリピの人々はもうすでにこのパウロを手本としてこう言ってね、手本として歩んでいた人なんですが、ピリピの人たちに、あなた方と同じようにして私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてほしい、目を留めてください。この手本としている人たち、私たちを手本としている人たち、また私に習って、この人たちに目を留めてください。その理由は、18節、19節ですね。というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけなのです。多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるから。みんながパウロを手本として、みんながパウロのようであるならば、私たちはそこに自然と見習うわけでしょう。でもパウロが言うのは、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからだ。私を見習う者、あなた方のように私たちを手本にして歩んでいるこの信仰に生きる人々は、言い方を変えると少ないからですよね。私たちが意識して見ようとしてなかったら見えないからです。今アメリカにおいて教会はたくさんいますけれども、みんなクリスチャンだって自称するから、教会がやってるからってそれを真似してたら、イエス様の側についてるかって言ったら、それは大間違いだっていうことですね。 キリストの十字架の敵としての歩みというのはどのようなものですか。十字架反対、十字架反対って、ね、叫ぶことではありませんよね。十字架は良くないっていうことが十字架の敵ではないわけです。ガラテヤ書2章の21節でパウロはこのように言ってますね。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。私たち信仰者は義人はいない、一人もいないというのが聖書の主張であることを知っていますね。義人はいない、つまりそこにはユダヤ人とか異邦人はなく、全ての人が神様の前に不義なもの、罪人であるとおっしゃるわけです。神様は、でもだからこそ神の御子イエス様がを神様を使わせてくださったイエス様としては、この世に来てくださった私たち全ての人を罪と滅びからあがなうために、十字架の苦しみをその身に受けてくださっただけでなく、身代わりとして死を遂げてくださったわけですよね。私たちが受けるはずのその裁き、滅びをイエス様ご自身が受けてくださった。神様が不義な私たちを見て義と認めてくださるのは、このイエス様の死を信じるゆえ、このイエス様の死を信仰によって、あれがもう自分の死であったと認める、その信じ受け入れる人を神様は義と認めてくださるわけですが、このイエス様の死を無意味なものとすることこそ十字架の敵として歩むこと。イエス様のこの恵み、イエス様の死を見てちっちゃなもの、そんなものと思う、またはそのまま無視する、そのような生き方こそ十字架の敵として歩むことではないかと思うんですね。つまり自分はイエス様なし、キリストなしでも生きていける、彼に自分のために死んでもらう必要はない、なぜなら自分は罪人ではないんだ、自分の命の責任は自分で取れるから、救い主に頼らなくても大丈夫、この世の私も蓄えがある、お金の蓄えがある、保険もある、健康もそこそこ守られている、その他自分の願うものさえあれば私は大丈夫だと言ってイエス様を無視し自己中心に生きる人、それがキリストの十字架の敵として歩んでいる人ではないでしょうか。で、そういった場合に、いやいや、そういう人たちは異邦人、神様を知らない人たちなんだ、だから彼らこそそういう人たちなんだ、イエス様を信じないで十字架って言っても無視してってこう言うかもしれないんですが、私はこれ、パウロはこの中に神様に熱心のようで、実は自分のことしか考えてない、自分の正しさしか考えていない、自分しか誇っていない、その行いを誇っていることしかしていない、自分の義を立てようとする、自分で自分を正しいものとするユダヤ主義者たちをも含んでいたと思うんです。今で言うならば教会でもクリスチャンなんだけれども、恵みではなくあなたの行いによって、人間的技によってクリスチャンになったんだから、こういう人になりなさい、私はこれだけ捧げているから神様を愛してくださって、私はこれだけ奉仕をしているから神様を認めてくださっていると言って、恵みによる喜びの歩みじゃなくって、私がこれをしているから神様も受け入れてくださっているから大丈夫、この救いを私で交換しようとしているような考え、生き方をしている人がその人だっていうわけですね。パウロは言いますね。そのような人々の最後は滅びなんだ。いやいや、あの人たち教会に行ってたじゃないですか。献金してたじゃない、奉仕もしてたじゃないですか。それは聖書は言わないです。今の時代の私たちはそういうイメージを持つかもしれないけれども、そこがポイントではないですね。欲望、そのベリーってあります。腹を神とし、欲望、自分の欲を神のようにし、神とし、自分の恥を栄光とする。自分で他の人にね、誇れるものでもないのにってガラテヤ書でパウロは言ってますが、それをね、自分のことをね、思い上がってこう誇るようなこと。 ね、私はこれを得たとかこれをしたとかって言って他の人からしたらあそうって言えるようなことを自慢して自分を誇るようなことを栄光としてるわけですよね。そのような人、地上のことだけを思っている人の最後は滅びなんだ、救いではないんだっていうんです。この点で私たちは思い違いをしてはいけないと思うんですね。イエス様を信じているふり、信仰に熱心なふりをしていてもそれは何の意味もない。プリテンドだったら意味がないわけです。神様は私たちの、あなたの心を見て、全てご存知の神様、私たちの心を見て、そこに信仰があるかどうか、イエス様に望みを置いているか、イエス様に従順であるから奉仕をしているのか、イエス様に従順であるから、イエス様の愛に応えるから捧げ物をするのか、自分自身までも捧げようとしているのか、その心を見られるというんです。そういう意味で私たちは、欲望ではなく誠の神を神として崇め、自分自身のことではなくイエス様を誇りとし、地上のことだけでなく天の御国を思っている必要がある。いつかその時が来たらそのようなものになると漠然と思っているだけでは決してそのようなものにはならないんですよね。皆さん、どれだけ去る一週間天のこと思いました？この新しく体、その栄光の体、イエス様が来られること、どれだけそのことのためにそのことを思い巡らし、その中で浸り、その中で喜びが主から与えられるためにどれだけの時間を費やしました？これ私責めてるわけじゃない、自分でこう言いながら、どれだけ私はインターネットに時間を費やしてたの、 Facebook をどれだけ見て、ああこの人はこうなんだ、ああなんだって、それどうでもいいって言ってるんじゃないですよ。でもそのことにどれだけの時間と労力を使って、私は自分を召してくださった方、愛してくださっている方、私のうちに喜びを満ち溢れさせてくださる方にどれだけ時間をこう捧げたというか、労力を捧げてこの方のことを思っていたかどうか。パウロは誰一人として滅びに至ることを願わないゆえに、あの人たちは滅びたらいいって言ってんではないですよ。あの人たちはもうダメだって言ってるんだったら、涙なんか流さないでしょ、皆さん。今もね、涙なくしてはこのことは書けない。誰も滅びることを至ることを願わない。私も以前そのようなものだったから。そのことを言うわけですよね。で、そのようにして、20節、21節にこう続けるわけです。けれども、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる御力によって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。私たちは自分のうちに欲望に導かれる自分自身を、自分自身や人間的なものを誇りとしている自分を、地上のことばかりを思っている自分を少なからず見出すと思うんですね。ですよね、皆さん。私だけだったらまあそれはそれでいいんですけれども。自分のことばっかり、自分の欲望に導かれること、地上のことばかり、少なからず見出すと思う。で、パウロが、もう過ぎ去った2章の21節のところの、誰も皆、その時にあまり触れませんでしたが、誰も皆、自分自身のことを求めるだけで、キリストイエスのことを求めていません。これ、テモテを使わすよって言ってるところですが、私の中でいつもこれが残ってますね。誰も皆なんですよね。誰も皆。They all って書いてますよね。もうみんな、イエス様のことなんか考えてないんだ。自分のことばっかしなんだ。その通りだなって思います。その通りなんだなって。そういう側面が私自身のうちにあることを私は知っています。でもそこでパウロはリマインドするんです。 だからダメなんだ、もう滅びだって言ってるんです、そのまま行くならば。でもけれども私たちの国籍は天にありますよ。私たちはそこに生きているものじゃなくて、天国にこの国籍がありますよ。この世のものでは救われない、人間的なものを頼りにしても罪の力、死の力には打ち勝てないことを主から教えていただいて知ったからこそ、それに勝利されたイエス様に救いの望みを置きましたよね。私たちはこの方が約束された通りに再びこの世に戻ってこられ、その身力を持って私たちのこの卑しい体、この朽ちていく体を脱ぎ捨てて、このご自身と同じ栄光の体の姿に変えてくださると信じるゆえに、その信仰によってイエス様を仰ぎ見させていただいてますよね。パウロは、私たちはそのようなものなんだ、待っているんだ、イエス様はそのようにしてくださる、この方を私たちは待っている、天国に国籍を持っているものなんだよ。パウロが全ての信仰者、ピリピだけではない、全ての信仰者に私を見習う者となることを願う理由は、実に私たちが最後までこのキリストイエス様を信じるため、信じ続けるため、その救いの望みに対する信仰に生かされることで、キリストを得、キリストにあって完全なものとされるためですね。最後までこのレースを走り抜くため、ゴールに行くまで私たちがもう得てるから大丈夫ってよそ見してるんではなくて、ゴールまで私たちが走り切るためです、この信仰のレースを。そのために主がすでにあなたを捉えてくださっている。私たちが必死で握ってるからじゃないんですよ。イエス様が捉えてくださってる。イエス様があなたをご自分のものとしてくださって、この栄冠を与えてくださる、それを願って、それをさしてくださるゆえに、私たちはこのレースを走ることができる。パウロのように最後まで主への信仰に生きる者、このイエス様の十字架の敵ではなくって、十字架は重い、十字架は死だから、あんまりそこには行きたくないじゃなくって、この十字架の味方として、ここに恵みがある、私たちが本当にただイエス様の憐れみに生かされている、この恵みにをいただくことができる、この十字架ですよね。イエス様の十字架、そして復活の力で立たせてくださるのはイエス様なんですが、このイエス様をどこまでも見上げさせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。